in on your divide for all of City Boys and Girls.
Yo, what's up?
Shut up, my main man.
DJ Internet.
The talk which can't be heard at a cafe. For you. DJ Internet Service.
DJ Internet Service.
Cafe O Radio.
Let's go out.
はい、ということで、カフェオレディオ221回目お届けしたいと思います。パーソナリティの DJ インターネットです。よろしくお願いします。カフェオレディオは街へ出ようをテーマにお送りする収録番組です。番組情報は Google、Facebook ページから英語でカフェ AU レディオ、カフェオレディオで検索することができます。 Twitter、Instagram アカウントもあります。それぞれ CAFEAURADIO カフェオレディオ、カタカナでも大丈夫です。ぜひ検索してください。番組へのメールはブログ右上メールフォームからどしどし送ってください。はい、ということで、5月も最終週となりました。引き続き今月のゲストは、バンドパブローのドラムフリアさんとラッパーのビスコさんをお迎えしてお届けしております。最終週となりましたがよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、先週からですね、マーベル作品のアベンジャーズについて語っていただきましたけど、今回もその後編となります。
やっぱ熱が入っちゃってね、話が長くなっちゃいますからね。
そうですね、
はい、
はい、で今回語るべき内容としては、アベンジャーズはどこがすごいのかっていうのをビジネス目線で、すごさっていうのをちょっと紹介していただければと。
これはあれですね、サラリーマンラッパーならではの、
はい、
ね、特技ですよね、はい、もう
分析
ね、はい、うん、もうまず結果として現れていますと、シリーズは2兆円を超えています、
はい、
興行収入、
2兆円
とんでもない経済効果を生み出していますで、2兆円を生み出しているということは作り手が頑張っているということです、で、その作り手、先ほどインターネット君からもあったマーベルスタジオズというところは、はい、世界で最も革新的な企業というのをアメリカで毎年選出されているんですが、
はい、
2018年度はそこ第11位です。
素晴らしい、
はい、素晴らしい、
すごいですよね。
ちなみに第2位はネットフリックスです、っていうぐらいもう席巻してるんですね、でビジネスモデル自体は、映画作品を作っているということなので特に目新しくはないんですが、
はい、
超えられない壁というのがあったんですよ、
はい、
そこは、スターウォーズです。
あ、そうなんだ、
はい、
そうですね、
で、スターウォーズを超えるほどの、ちょっとまだ分かんないですけどね、まだ分からないが、もしかしたら今回で超えるかもしれません、で、そこの凄さっていうのは、革新的な企業になり得た理由としては、ビジネス的に言うとプロジェクトマネジメントという言葉があるんですが、これは簡単に言うと、はい、物事をうまく動かす力ですね。でそれをやってきた結果、22作品全てで成功を収めた、といったことが実績としてあります。でなんでこれプロジェクトマネジメントがすごいのかっていうと、2017年度ですかね、映画3本、
ああそうだね、
2018年度はもう3本かな、
3本
っていうぐらい、その要は何ていうんですかね、季節ごとにマーベル映画見れますみたいな。
なんかだって
あ、確かに3本だ
った。ビッグバジェットってね、年間1本作るのがやっとって話でしょ、結局。なのにそれが3本も同じスタジオから出てくるんだよ。
そう、
ありえないでしょ。
スターウォーズだったらね、次まで3年待たないといけないとかいろいろあるんですけど、そうじゃなくて同時並行で映画プロジェクトを進めているから、どことでも連携が取れてるし、どっか一個の作品が突出しすぎてもないし、だからそこのバランスがうまく取れているからこそ22作品という世界観を作り上げられた。22作品あるのに描いてる世界は一つです。
そうなん
だ。そうってことだよね。
すごいことなんですよね。
全然違うヒーローなのに、なんかこう共存してるところが見出せられるような作りになっている、
ものすごいね。それをだから束ねているのがケビン・ファイギー社長という ね、
そうですね。
いつもあのボールキャップをかぶってる白人のおじさん。
もうね、はい、私はもうケビン・ファイギーの手の中で踊らされ続けてる。
あ、
ずっとケビン・ファイギーにしてやられたと、そうそう、
まあのね、まあ、インターネット君見てないんですけど、インフィニティ・ウォーというね作品で、
はい、
1個前ですね。アベンジャーズ2個前かな。アベンジャーズインフィニティウォーという作品 で、
エンドゲームの前のキャプテンマーベルの前ですね、
うん、はい、もう最強最悪の敵なんですけど、
はい、
もうケビン・ファイギーはサノスですね、もはや。
そうですね、うん、
手中で転がしてるんです。
そうです、そうです、
全世界の国民を。すごい人なんです。
そうですね、
うん、でもこれは何かというと、彼の夢を実現してきた結果、みんながそこの夢で心躍らせてるということなんですよね。
だから彼も最初から完璧な人ではなかったんですよ、
はいはい、
あの元々はあのマーベル その仕事に携わるようになったのは、マーベルキャラクターとか の知識がものすごかった。もう百科事典のように頭の中に入ってると、
はいはい、
でどういうヒーローがどういう個性を持っててどんなつながりがあるかとかを全部言えた、うん、それがすごかったんですね、
うん、
で昔からもの X メンとか、
はい、
パニッシャーとか、うん、あとなんだっけ、
ファンタスティック4とか
とかね、ブレイドとか、
はいはい、
ああいう映画にも実は関わっていて、うん、で失敗ももちろん経験していると、
うん、
でそんな失敗を繰り返していって、自分で振り返ることによって今のこの MCU という世界観を作り上げられた。
はいはい、そこで一個言えるのは、彼はそのやっぱり一つの作品を成功させるということを目的にしてきたんですよ、
うん、
過去は、
うん、最初はね、
そう、うんうん、だけどそうじゃないよね、マーベルコミックスって、うん、というのが元々の概念だったわけですよ、
うんうん、
一つの世界で全てのヒーローがつながっている、
うん、
というのがスタンリー、あの前回放送の時に言ったおじいちゃん、マーベル創始者のおじいちゃんが、はいはい、その世界観を作ったから、うん、それと同じものをやるべきであると、
うん、
でもただマーベル創始始めた日からはもうかなりの年月が経っているので、現代にアップデートしてやりましょうと、で見事に現代に当てはめて作ったわけですよ、
ね、はいはいはい、
なんかその世界観の連携とか、うん、一つの世界観をうまいこと描くっていうのって、うん、ちょっとなんか想像できない人は想像できないかもしれないんですけど、
うん、
なんかいわゆる、まあ、オタクからすると同人誌みたいな意味もあったりとか、
はい、
なんかこういうキャラクターがこのキャラクターと実はつながってたとか、
うん、
なんかそういうのあったりとか、あとね一番これを言うと分かりやすいんだけど日本人には、
うん、
あのドラゴンボール、
はいはいはい、
鳥山明のドラゴンボールあるじゃないですか、
はい、
あれって実はあの子供の頃の悟空の話の時にあられちゃん出てきてるんですよね、
う
ん、そうそう、作者が一緒だから、
あ
られちゃん出てきちゃったよ、
はいはい
はい、みたいな、
はいはいはい、
そんなワクワク感もあったりとか、
は
い
は
いはい、でマーベルコミックスって実はそれのもうそれが何回も何回も続いている、あのヒーローとあのヒーローが一緒にタッグを組んで戦うとか、
はいはいはい、
で逆に対立して戦うとか、なんかそういうのがあるから面白いっていうのがあったりとか、そうそう、そういう連携があるんだよね、
うんうん、
でそこをやっぱり大人の事情を踏まえつつ、何が一番最適な答えなのかっていうのを導き出して世界観をしっかり作り上げてきたのがケビン・ファイギー社長なんです
ね。だから本当に自分が読んでたコミックスで面白いのってなんだろうって振り返ったんだろうね、きっとね、
うん
うん、
でそれを実現するためには何が必要で、いつまでに何をやらなきゃいけないのみたいなことを多分きっと決めてやってきたから、ね、巻き込んでいろんな味方が増えて、もう本当に叶わないですからね今映画作品は、マーベルシリーズに絶対的な地位を作り出しているので、そんなプロジェクトを作り上げてきているのがやっぱビジネス的にもすごいですね。
そのプロジェクトマネジメント力があるから制作スタッフもまあ遅れを取らずに、あの MCU のブルーレイとかの特典映像に制作した人たちのコメントとかも入ってたりするんですね。それを見ると各所いろんなところで世界中でも撮影が起こっていて、
ほうほう、
あのシーンはここ、あのシーンはここ、
うん、
でも連続でそれが何回も何回もあると、
うん、
でそれをちゃんとスケジュールしてマネジメントして、
はいはい、
なんかそういうのがあるからどんどん早く回せて、
うん、
それってなんかね結構ねやっぱ製品開発とかとも一緒で、ちゃんとこうお客さんの要求をすぐに応えられるようにずっとこうアジャイルっていうんですけど回して、
はい、
あのちゃんと作り上げられる、
う
ん、その体制を作っていることが、
うん、
映画の企業としては素晴らしいと思います。
だ古いコンテンツじゃないですか映画というのは、
もうずっとあるコンテンツだから ね、
でもそれを現代の技術とスキルというか、まあ、あのマネジメント力を持ってやってきたからアベンジャーズが成り立っていて、
そうだね、
でこのまんね いろんなプロジェクト並行でやってるとさ、絶対にどっかでネタを漏らす人がいるわけですよ。
まあ自分も
そうだね、
それは絶対いるんだろうなと思ってて、どうそういう管理をしてるのかなっていうのは、
そこもあのプロジェクトマネジメントの技術がすごい高いところでもあって、
はい、
絶対にネタバレしないんですね。
それ不思議ですね。
もうこれはもうあれですよ、役者さんにも渡す脚本は偽物だし、
すごいですよ。だから、うん、あの撮ってるものが本物かどうかも分かんない。
そう、
ただこれをやってくれって言われてるから、はいはいはい、撮ってるだけっていう、うん、
でも情報与える、その役者さんに与える情報を最低限にしているんだけれども、うん、やっぱり役者さんもプロだから、
あ、
まあ、プロのプロじゃないですか。ハリウッドのトップ俳優
もそうだ
し、はいはいはい、逆にそのドラマですごい実力派の人たちを引っ張ってきたりとかもするから、
うん、
各所での経験値を積んできてそこに集まっているから、うん、まあ、だからその演劇界のアベンジャーズみたいなもんですよね。
あ、
が集まってきてるから、そうですね、もうね、あのそんな必要最低限の情報でさえも深みを持たせられる演技だったりとか、想像してこういうこと言った方がいいんじゃないかって逆に監督に提案したりとかね、うん、
あ、
か監督ってやっぱ絶対的な地位でこうやってくださいっていうのはもちろんあるんだけれども、そうじゃなくて、こういうふうにやった方がもっといいんじゃないかっていう提案ができる土壌を作っている、
はいはい、
これはさっき言ってた古谷君が言ってたアジャイルっていうところになってくるんだけれども、うん、適切な、環境下で適切にやって適切にスケジュールを間に合わせるというところをやっぱりやってるからすごいんですよ。
素晴らしい、
うん、役者がね、うん、本当のストーリー知らないからやっぱり
そうそうそうそう、
それはネタバレも起きないよねみたいな。
なんかでもその土壌のおかげで、うん、役者もなんていうんですか、もうマーベルスタジオズの一員だっていう意識を多分持っていらっしゃると思うんですね、うん、だから SNS アカウントはすごい面白いし、なんか例えば、うん、なんだろう、ネタバレしないんだけど、例えばトニー・スターク役のロバート・ダウニー・ジュニア
はい、
に絡んでいったりとか、なんかトニー・スターク役のロバート・ダウニー・ジュニアはトニー・スタークがツイートしてるかのようなツイッターをやるとか、
あ、
うん、なんかそういう風になんかみんなでこう広告も兼ねてちょっとそういう風に遊んだりとかもしてて、
うん、やっぱそのね、うん、広告もちゃんとヒーローらしくやってて、
そうそう、それってやっぱ理念が分かってるからですよね、うん、マーベルスタジオズの
ロバート・ダウニー・ジュニアに至っては本当にトニー・スタークの名前で公演作ってあげたりとか、
へ、
映画スタッフの椅子とかを全部用意してあげたりっていう風にしてるん
で、ね、一番すごかったのがあれですよ、はい、日本でインフィニティウォーは最速上映だったんですよ。
あ、そうだったんです、
実は、うん、だけどトニー・スタークが SNS でいや僕も早く見たいんだけどって言ったらアメリカでも確か早くなったんだよね確かね、うん、
あの要は4月27日だったかな、インフィニティオーは、
うん、
去年の4月27日に公開、日本最速ですって言ってた、
そうそうそうそう、
でアメリカがちょっと遅かったんだよね、
うん、
でもみんな早く見たいって言ってるよ、
うん、
そうもさ、キャップもそうだけどさっていうのをロバート・ダウニー・ジュニア本人のアカウントで言ったんです。それをマーベル・スタジオズのアカウントにリプライで返したら、
そう、
そしたらマーベル・スタジオはサーつって要はトニー・スターク了解しました、
そりゃそうだよね、
公開で
社長に言われちゃったからね
言うと本当に早くなった、
そうそうそう、
あ、すごいね、
もうバズるよね、
もしかしたら最初から決まってたのかもしれないけど、
あ、
でもさ、そういうことやってくれるとさ、ちょっと面白いじゃん、
面白い、
やっぱね、映画だけじゃなくてその他の魅力もさ見せてくれるっていうさ、
うん、
それがやっぱねマーケティング力でもあるし、
あるし、エンターテイメントだなっていうのを感じる、そうそうそうそう、
映画の中枠を超えた、
うん、
もうなんか、
うん、
作品の枠を超えてるよねもうね、うん、
さあパーティーを始めようっていうのをね、あの、うん、アベンジャーズ1でも言ってるセリフにかけて言うわけよ、
そうそうそう、
ツイッター上でも、
あ、
そりゃファンは嬉しいしさ、
嬉しいね、
そうなんだよね、
あらゆるところでね、まあもちろん計算はしてると思うんだよ、そういうことを言うというのは、うん、でもその計算がねいやらしくないし、
うん、
もう喜ばせるための計算だから
逆にさ、その俳優のさ一挙手一投足でこっちがワクワクしたらさ、その計算すごくねってなるよね
まあね、
半端じゃないじゃん、だってそこまで考えてるとしたら本当にすごいよケビン俳優は、
うん、でもそれぐらい考えてやってるのではなかろうかという、
やってるだろうね、
感じだし、まあ、逆に彼一人ではなくチームでそれを作っているっていうのがやっぱりすごいかな、本当に
ここをこうなんかやる気にさせるコンテンツ力というか、
う
ん、
そうだね、
そういうものはすごいいいよね、うんうん、あとはなんだろう、僕はあのプロモーションについてもかなり すごいいいなって思ってて、うん、なんだろう、最近だと昨日ニュースで見たんだけど、銭湯のあの富士山とかが書いてあるところを銭湯絵っていうんだけど、うん、それがこうアベンジャーズの広告になったりとか、日本にしかできないプロモーションとか、うん、だから結構面白いなって感じたり、うん、それもすごいなって、
うん、インフィニティウォーの時もね、スカイツリーでイベントやったりとか、ね、
ありましたね、
してたからね、
うん、あそこまた面白いのよ、うん、アントマンってね出てくる、1.5 センチで戦うヒーローが出てくるんだけど、
はいはいはい、
アントマンを見つけたらプレゼントあげるとかね
そうそうそうそう、
結局我々見つけられなかったわね、
見つけられなかった、
あ、じゃあスカイツリーの中にいる、
そう、
そうそうそうそう、でそのスカイツリーの色はそのインフィニティウォーの、まあ、色インフィニティウォーにはインフィニティストーンっていうのが出てくるんだけど、うん、それのそれぞれの色になってたりとか、
あ、
そういうプロモーション、特別なプロモーションしたりとか、
へ、
うん、だから
そういうの
逆にさ、あれだよね、そのアベンジャーズは映画を告知してほしいけど、企業からしたらアベンジャーズはすごい人気コンテンツだから取り込んだらお客さんの足を伸びたりとか売り上げが伸びたりとかするっていう、うん、
これは
二重の効果になってるよね、
うん
うん
うん、損する人誰もいません、
うん、
誰も誰も損しません、
はいはいはい、はい、
みんなが幸せになるんです、
うん、
っていうような、あの、だから要は世界観を映画だけでは終わらせてないというかね、
うん、
現実世界の世界においても、ちゃんとこういうことやったらみんな喜ぶじゃん、
うん、
だったらやろうよっていうのをちゃんと実現 してきてるのが、
ね、実現をするのが難しい世の中だったんだけどね、
うん、
なんかそれやられるとね、ああ不可能なことなんてないんじゃないのって思っちゃったりするよね、
やっぱそれがヒーロー
だよね、
すごい思いますね、
うん、うん、そういうことだと思いますけどね、
うん、
はい、
だなんかさ、最初にさ僕が言いたかったんだけど、そもそもマーベルスタジオズは最初そのアイアンマンをやるときはさ、
うん、
もうマーベルが倒産寸前だったわけじゃん、
そうね、
あ、そうだ、
遠隔ですか、遠隔ね、
そうそうそう、
はいはいはい、
でもうロバート・ダニー・ジュニアも麻薬でとか、
うん、
暴力事件でとかでちょっとイメージが下がってきたと、
うん、はいはい、
で更生もしなければならないと、
うん、
そんな2つが面白いことやろうぜっつって、
うん、
もう最後でもいいじゃんっつって、
はい、
アイアンマンをやりましたと、
うん、
めちゃくちゃ面白かったよね、
うん、
あのその面白いことやろうぜの構想が、う
ん、はいはいはい、
10年今続いて、
うん、
今年で11年目、
うんうんうん、
でようやくこう多分一区切り作って言われているんだけど、
うん、そう、
そう、それをさあの時思いついてたとしたら半端じゃないよね、
うん、
ビジネススキル、
あ10年で世界トップ企業になったってことでね、
そうそうそうそう、
言ってしまえば
倒産の会社だったのにね、
うん、
うん、
あ、そうだったんですね、
ちょうどね10年前といえば出版不況の時代だったので、まあ、紙のコンテンツからどんどんデジタルコンテンツにパラダイムシフトだよね、
はいはい、
こうどんどん移行してきちゃって、うん、だんだん紙が求められない時代だったんだけれども、デジタルの中で成功していくにはっていうので、うん、やっぱ映画はデジタルなんても残るものだから、
はい、
そこにじゃあ一気に投資をしよう、最後の命をかけてみたいな、
そうだね、
うん、
でつぎ込んだんだよね、
うん、
でちょうどその地獄から帰ってきたと言えるであろうロバート・ダウニー・ジュニアと意気投合して、こんなプロジェクトがあるから一緒にやってみないかというので、ジョン・ファブローという当時のアイアンマン1の監督ねと作り上げてきた、
あ、
だよね、
だそんなその地獄から這い上がってきたであろうロバート・ダウニー・ジュニアはやっぱり今は慈善活動をいっぱいやったりとか、
はいはいはい、
で彼がそういう活動をしてるから他のアベンジャーズのヒーローたちもなんか多分影響されてるんだろうと思うんだけど、その慈善活動をしたりとか、はいはいはい、そもそも私生活がものすごいみんないいよね、
うん、
なんかインスタグラムとか見てるとなんかいい活動しているなってすごく、もう俳優だけじゃなくて、
は
いはい、いろんな人にこう幸せになってもらいたいと思って、うん、多分動いていらっしゃる、
うん、
それが公私混同やってるんじゃないかなと、
うん、あ、うん、役でもそうだし、
はいは
い、現実世界でも僕はこうだよという、
は
い
は
い、
ね、そうですね、
うん、
あとはやっぱりそのエンタメ界を元気づけてるような感じもしてて、
うん、
やっぱりその みんながこう影響を受けることによって映画館とかにも行くようになると思うし、
うんうん、
やっぱそれもなんか経済活動の一環にはすごくなってると思いますね、
うん
うんう
ん、もちろんその映画に行くということはね、うん、外に行くということなの で、
そうですね、
まあ、足を運ぶ理由を作ってるわけですよ、しっかりと。しかもそれは全世界変わらない、
はい、
まあ、映画館を家の中で持ってるなんていうのは多分ねソフトバンクの孫さんぐらいでしょ。
本当でしょ。
分からんけど、
それ言っていいのか分からんけどね。
分からないけど、
それは言っていいのか。
そうそうそうそうっていうぐらいのレベルのことをやってる。つまり外に行くということは絶対に経済活動をしますと、
うん、
映画館に行けばポップコーン食べたくなるし、
そうですよ、
そう、
ドリンク飲みたくなるし、
そうですよ、うん、
でそこに行くまでの交通費もありますし、
はい、
で帰りにすごいいい映画だったらね、うん、飲みに行って、
うん、
居酒屋であじゃあこうじゃっつってね、うん、古谷君と僕はそれで終電をなくしたりするわけですが
だからデートだったらねショッピングして映画でも見よっかみたいになったりとかね、う
んうん、はいはいはい、
あこれ話題作だったから見たかったってなったり、
うんうん、
それがなんかねマーベルシネマティックユニバースの確率がやっぱ上がっていくよね、やっぱね、
うん、あ、
そもそもアクション映画だしちょっとこう入ってみて面白かったら次続きも見ようってなったりとか、ね、
そうですね、
うんうんうん、まあ、そんなような足を運ぶイコール経済活動を作り出していることは間違いないです、
はい、だからあの街へ出ようっていうのは ある意味コンセプトはちょっと一緒かもしれないですよね、
うんうん、アベンジャーズになればいいんじゃないかな、インターネット君が。
あでもそれは僕もなんかこのシリーズを見てこういう感じの構図はすごくやりたいなって思った、
うんうんうんうん、
だからなんかこれを噛み砕いてなんか自分なりになんかすごいいいものを作ってみたい、
うん、
なんかあのラジオドラマとかをやりたいっていう企画も構想ではあって、
うん、
でも全く進んでないっていう状態なんで、うん、
なるほど、
そういうのとかあとは、まあ、こういう収録でも、うん、なんかこう小ネタがあってそこからこう、うん、未来につながっていくみたいな、うん、そういう番組作りもかなりなんかちょっとやってみたいなって思いながら、
うん、
考えますね、
うん、
はい、
お、だからやっぱすごい楽しいなって思う。経済効果もあるしクリエイティブな心を、ね、うん、読み戻すというか、うん、生み出すというか、そういう力も ね持ってるよね、
うん、
それによって触発された人がね新しいビジネスを生み出すかもしれないし、
うんうん、
でまたやっぱね、うん、ヒーローたちなのでその何かをしようとクリエイティブなことしようとかビジネスしようみたいなところのあと一歩を押してくれるんだよね。
そうですね、
グッ、
うん、
と背中を押してくれるのが
そうですね、
やっぱり素晴らしいところかな、うん、なんかこういうの喋ってると泣きそうになっちゃうんですけど
ね。わかるわかる。だからやっぱりこう作品全部ね一個一個誰しも失敗をすると、
うん、
失敗をした後に、まあ、どうやって振り返って、
うん、
どういう成功をしたけども次につながる何かをねまた一つ見つけたりとかして、
うん、
どんどん成長していこうと、
うん、
ヒーローは別に完璧な人じゃないんですよ、
うん、
なぜヒーローと言われるかを見つけるのが MCU の仕事、うん、ね、映画のいいところですね、はいはい、
はい、で現実世界に紐づけているから経済にもつながっていますよ。
そうですね、
うん、
だからビジネスでいうと最強ビジネスモデルですよね。
そう、まさに理想、
そう、理想的な生活スタイルを生み出すために必要なコンテンツですよ、
うんうん、
だから22作品で世界観を一つに共有してるんです、うん、とも言えるし ね、
はいはいはい、
いろんな国があっていろんな人がいて、うん、その中でどうやって生きていけばいいのかとかね考えさせられますよね、やっぱね、
うん
うん、
だしヒントくれる、やっぱり
ヒントくれるね、
うんうん、
分かる
という、そのヒントが欲しい人にとてもおすすめ、
う
ん、
そうですね、
ですね、
うん
うん、本当におすすめです、
はい、
はい、
ということなんで、これがねビスコちゃんがなんだっけ、これどこから入手したんだっけ、
これね、アメリカのなんかオタクの人が、
あのエンドゲームまでに1日ずつ作品を見たらエンドゲームに間に合うっていうスケジュール表、
そう、これよくできてるよね、
うん、
これ僕もこの順でこう順繰り見てる感じですけど、
うん、
これをぜひ体験したい方は、
うん、
ぜひこれをラジオのあれに貼っときますよ。
いいのかな、貼って
ブログに
貼っていいのかな、
大丈夫だと思いますよ、
これ多分大丈夫だと思う、
フリー素材なので、
そう、 なので、このカレンダー、
うん、そうですね、
ぜひ、
まあもうあのエンドゲーム公開してますけどね、
うん、まあでもあのね、うん、ぜひぜひ参考にはなる資料でございますので、
はいはいはいはい、でこの世界観を楽しみたい方はぜひ見てみてください、う
ん
う
ん、はい、
ということですね、はい、はい、じゃあ今日はこのあたりでも大丈夫ですかね、
はい、
はい、
そうですね、これ以上やってると多分ね、はい、もう4時間ぐらいいっちゃうんで、
おそうです、そんな収録朝までですよもうなんならもう、 こうカフェオレディオ3ヶ月分ぐらい撮れちゃうあ
それは助かる、僕としても、
うん、助かるんかい、
助かります、
大成、はい、すごい、
はい、
はい、はい、では CM です。
カフェオレディオ
DJ インターネットはロードバイクで移動する。その距離は月に100キロを超えることもざらにある。タフな男にはタフなケアが必要なのだ。
よし、今日も行くか。
肉体をよりしなやかなコンディションへ。大日向整骨院。
株式会社エンパワーメント J からのお知らせです。今、電気の種類は自分で選べる時代。自分に合う電気を選ぶことで電気代の節約もできるんです。カフェオレディオのホームページからご自宅の電気切り替えてみませんか？パソコン、スマホで簡単切り替え、一人暮らしの強い味方、電気代削減は株式会社エンパワーメント J。
DJ インターネット presents カフェオレディオ brought to you by 大日向整骨院
株式会社エンパワーメント J。
はい、ということで、カフェオレディオ第221回目、今月のゲストはバンドパブロのドラムフリアさんとラッパーのビスコちゃんでした。はい、本当に1ヶ月間ありがとうございました。
ありがとうございました。
すごいのが1ヶ月で足りないというところですね。
そうですね、
そうですね
話足りないというのがまた
そうだね、
うん、
そう、
じゃあ今度は1時間半のロング枠で呼んでいただいて
ああもう、はい、ぜひまた、はい、やっぱり久しぶりにビスコちゃんと会ったし、でフリアさんもその時に、はい、飲み会の席に同席していただいて、その時に話してましたけど、やっぱりすごいお二人とも頭の回転がめちゃくちゃいいなって思っててい
やいやいや、
で俺と、
そんなことないですよ。
俺とビスコちゃんは同い年だけど、うん、全然頭の CPU が違うような気がする
いやいや、ただの早口なだけかもしれません私。
いやいやいや、
そうかもしれないですね、
うん、否定しないからね。
でもでも思ってることをこう論理的に口に出して言えたりとか、
まあね、
そういうなんか、うん、まあ、ラッパーでもあるから、うん、その部分は長けてるかもしれないけど、
うん、
やっぱもう普通にプライベートで話してて、うん、めちゃくちゃ楽しい2人だなって思ってて、
まあやっぱりね、インターネット君既得ですよ。
既得ですね。
いやいやいや、本当に正直ここ最近でめちゃくちゃいい飲みをしてたなって2人と飲んでる時は思ってて、
あーでもまあ僕はアル中なんで、はい、オートモードで喋ってるだけなんで
まあね、飲み会になるとやっぱり話はもっとね、こんなラジオに収まらないぐらいの ね、
そうです
ね、
はいはい、
いわゆるフリートーク
ですよ ね、 すね、
アメトークでやってるフリートークで、うん、タチトークでねぐらいなんか面白い感じ。
だからインターネットさんがもうあれですよ、うん、エンドゲームまで見てくれたら、
うん、
もうね、朝まで行っちゃうかもしれないですね、うん、もうね、
あーもう、
うん、
もっと僕もこういう話いっぱいしたいですし、
そうですね、う
ん、かなんかね、別にそのラジオ聞いてくれてる人たちとね、
う
ん、コミュニケーション取る材料にもなればいいと思うし、
そうですね、
っていうぐらいね、
うん、あとはもうビスコちゃんもやっぱ古谷さんもかなり引き出しを、いろんな引き出しを持ってるなっていうのはすごい感じたので
、うん、
私はそれだけで生きてるからね。
まあね、
あ、
もう引き出しを作ってなんぼ、
はい、
なんぼだと思ってるから
そういうので話の広がりが、
そうそう、で僕が覚えられないことは全部ビスコがハードディスクとして覚えてくれる、
覚えてく
る、そうそう
そう、そういう構図ですもん。
そうですね、
無償もいいところです。
クラウドサービス、
クラウドサービス
電源切れたらどうすんねんみたいなありますけれども、はい、はい、
ということなので、またそのいろんな引き出しの何個かをまた収録を一緒にできたらいいなと思いますので、
ぜひぜひ、
はい、またよろしくお願い
します。狙われ続けます。
ああ、まあありがとうございますでは、 今月はこのあたりで収録は全部おしまいにしたいと思います、はいはい、ではお相手は DJ インターネットと
ビスコと
パブロドラム古谷こと DJ バターでした。
はい、ご出演ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。
今週は前回に引き続きマーベルシリーズのアベンジャーズ特集でした。ゲストのビスコさん、古谷さんがビジネスマンとしてマーベルシネマティックユニバースのそのプロジェクト力について語っていただきました。アベンジャーズエンドゲームは現在も公開中です。気になった方はぜひ見に行ってください。そして私はマーベルシネマティックユニバース次なる一手が非常に気になります。自分自身も常に成長することを意識してその時を待ちたいと思います。それでは来週もお楽しみに。
Cafe O Radio.